ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いするマイシネマヒストリー。今夜はスペシャルでお届けしようと思います。ゲストに来ていただきましたのは江南女子大学の文学部講師、そしてシネマパーソナリティの津田直美さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
まあ、津田さんがこの時期にスペシャルで来られるということは、はい、話題はあれですよね。
結婚報告。
あ、おめでとうございます。
違う。
いろいろざわつきました。はい、だいぶ前のなんかお祝いしないといけないのかなっていう。
その流れやったら幸福なあかんかなっていう感じでしたけど、
ね、はい、はい、この時期に津田さんがとなると話題はあれですよね。
そうです、アカデミー賞でございます。
はい、待ってました。
はい、もう94回を迎えて、うん、私毎回アカデミー賞を迎えるたびに目標があってね、
はいはい、
100回までは元気でいようっていう。
なんかいいですね。あの、だいたいそういう目標ってあの昭和感がすごいですよね。
昭和感でしょ。あと6年と思ってね、
もっともっとね楽しく
ね、はい、元気でいるためにアカデミー賞を見続けようと思ってるんですけど、今回は、うん、まあなんか私にしたらえまさかっていう感じが最後の作品賞でございました。
あ、まあ、ここのところアカデミー賞っていうとだいぶねこう雰囲気が変わってきたり方向性が変わってきたりするので、はい、予想はそれに合わせてできるかなと思いながら、それでも大どんでん返しがあるのか。
そうですね、まあ、2016年ぐらいから多様性っていうことで、2年前にはねパラサイトが韓国映画が作品賞を取ったりして、はい、で今回もドライブマイカーが、
そうですね、
あの10本の中にあるってなんかもうすごいドキドキしますよね。
輝いて見えました。
会ったことのある監督があそこにいるっていう、はい、
うん、
ね、
普通に知ってる顔のままでいらっしゃったところも親近感湧きましたけど
ね。そうですね、はい、で、まあ、今回終わってみて思うのは何かっていうと、うん、今回のアカデミー賞はやっぱりこう愛だったかな。
ラブ、愛ですか。
ラブ、ラブ、うん、そうね、男と女の愛とかっていうより、うん、もっとなんかこうちっちゃいちっちゃいこう家族の物語であったり、はい、まあ、隣人の愛であったり、私がケイちゃんに思うような愛であったり。
なんで笑うんですか。なんで笑うの。一緒に突っ込んだじゃないですか。はいって言いたかったんですけど、
ね、
は
い、そういうなんかこうそういう感じの愛っていうのがテーマだったかなって終わったら思ったんですね。
すごくシンプルな大元、うん、純粋な核みたいな部分ですよね。
そうですね、
それって
やっぱりこれはコロナが2年続いていて、それはやっぱりアカデミー賞にも影響を及ぼしていて、
はい、
会員の人たちがこれ投票でね映画選ばれますけど、うん、その時にやっぱり自分の気持ちが反映されると作品賞がこうだ愛の歌になるんだなっていう、
確かに
思いましたね。
アカデミー賞の中でもこう受賞式の中でも非常にドラマティックな愛を感じたねシーンでしたもん ね。
だからあの作品賞は一番有力候補って言われてたのはパワーオブザドッグっていう、ベネディクト・カンバーバッチが出ているジェーン・カンピオン監督の作品だったんですけど、あれは結構どっちかっていうとあの私もあれが選ばれるって疑いなく思ってたんですよ。
はい、
そしたらこうだってきたので、まあ、パワーオブザドッグはどっちかっていうと、まあ、すごい古いカウボーイの時代の話で、男性中心の世の中の中で社会における男性が、まあ、被害者でもあり被害者だからこそ加害者にもなるみたいな、だから難しく言うとね、
はい、
そういうお話だったんですけど、はい、あ、そういうところを選ばないんだなって、もっとシンプルに社会がどうとかじゃなくって、まあ、もちろんこのコーダもろう者の方が出てくるお話なので、はい、社会ともつながってるんですけども、小さな小さな家族のなんか小さな物語、
うんうんうんうん、
これを選ぶんだなっていうのがやっぱこう時代反映してるなって
確かに
思いましたね。
そうですね、実際公開されたり話題になってる作品でもこう華やかで、うん、それこそあの映画館に行ってエキサイトするというよりも今欠けているものを埋めに行くような、
ね、
温かみを求めて映画館に行くような流れができてますもん ね、
うん、ね、90年代とかこれタイタニックとかね、
はい、
ああいうのが撮ってましたけど、うん、やっぱり今の時代はその自分のお隣 隣にいる人たちを愛することが何より大事みたいなことが、まあ、この映画ではすごい描かれてたのでご覧になりました？
私ね、この番組の中で大手広告の北原さんがマシンガントークで紹介してくださって、圧倒されて見なきゃなっていうのもう重たい布団かけられたみたいな見なきゃなというのはあったんですけど、でももうすごく 熱くね紹介していただいたので、なんか撮ったって分かった時にちょっと泣けました。やっぱりそうかっていう気持ちになりましたね。
だから宣伝の人もそれぐらい力が入る。私もこれ作品賞取った時にね、はい、北原さんと下高原さんにすぐメールしました。はいはい、まさか下高原さんっていうのはもうリスナーの方ご存知
ですね。そうです、出演もされてますね。、
はい、まさかっていう感じで送ったら、僕もまさかですって言って、みんな宣伝の人も驚いてました。
そう、なんか自分たちが頑張って宣伝しないと届かないかもしれない、この素晴らしい作品を生まれさすわけにはいかないという強い思いで動いていたのが、世界が認めていたっていうことが証明されたので、そういう意味でもこの映画が旅立ってからここまで愛されていたっていうのが自分の周りでもすごく感じられて、
いや本当にね、すごいなんかね、まあお話としてはローアのお父さんとお母さんとお兄さんがいて、
はい、
で言葉がちゃんと言葉が喋れる娘さんがいて、
家族で一人だけ ね、
はい、家族で一人だけ娘さんがお父さんお母さんとの通訳みたいな感じでずっとね、ちっちゃい時からやってきて、一生このままでいいのか私はっていうところからスタートする話なんですけど、
はい、
まあ、本当になんか社会の社会の中でそのローアの方々がどんな仕事をしてるかっていうことも知ることができる社会面もあるけれども、小さい小さい本当にその娘が巣立っていく家族の物語で、どんな家族でも起こりうる、なんかその話を丁寧に描いてるっていうのがね、めっちゃ良かったなと思いましたね。歌も良かったんですよ。
あーねー、もうなんかこの作品に限っては誰でも誘っていけるじゃないですか、うん、両親も誘えるし友達も誘えるし、今年結婚するかもしれない人も誘えるしみたいな、なんかそういう、どんな状況に置かれている人も、どんな年代のどんな性別の人も、全ての人のそれこそ核なる愛に届く作品だなって。いや
本当にね、ジョニー・ミッチェルの青春の光と影が印象的に使われてるんですけど、
はい、
もうこれ聞くだけでこの映画見た後ね、しばらく泣けてましたね。
うーん、
それぐらいなんか胸の奥深いところに届く感じの作品でしたけどね。
これがこの今年の、アカデミー賞とは、いつもお話を聞いていて、まとめの時にお話ししますけど、アカデミー賞というのはこう映画を選ぶというんじゃなくて、その時代を映すっていう部分がすごく大きくありますよね。
いや本当に、だから今回愛っていうのがテーマだったなと思うのは、他にもやっぱりウクライナのことをね、
はい、
大体アカデミー賞って政治批判したりするじゃないですか、トランプ大統領だったりして、
結構ブラックなね、そうそうそう、スピーチが楽しみだったりもしますね。結構はっきりね、
はい、言うんですけど、今回に限ってはなんかロシアをすごく批判するわけではなくて、みんなウクライナカラーのリボンをつけて、青いリボンをつけて、はい、祈りを捧げる、その今被害に遭っている人たちへ思いを届けるっていう、なんかいつもと視点が違うなって思って、
本当にそうですね。
そうですよね、
さすが津田さんですね。
いやいや、批判じゃない、批判はもうしないんだなみたいな感じのことをすごい思って、なんか静かにみんなで祈りを捧げようみたいな。でそれがやっぱり主演女優賞を取ったジェシカ・チャスティン、
はい、
タニー・フェイっていう実在のね女性を演じてるんですけど、このタニー・フェイっていうのテレビでキリスト教を伝道してた実在の人なんですよ。1970年から80年ぐらいに活躍した。で結局夫の不倫とか金銭スキャンダルで、なんかこう消えていくっていうような人だったんですけど、彼女が主演女優賞を取った時に、そのタニー・フェイを演じて、タニー・フェイは1980年代エイズにかかった人を抱きしめたり、当時まだまだね、世の中に認められていなかったゲイの人たちを助けたり抱きしめたりしてて、はい、そういうことがすごい当時批判されたんですよ。
隔たりなくね。
でもそのタニー・フェイは彼らたちを抱きしめたんですよっていうことを、メッセージで言ったんですよ、受賞した時の。なんかそういうふうに、受賞したメッセージも愛みたいなことを喋るんだなと思ってね。 あ、なんか愛なんだなって。
なるほどね。
ドライブマイカーも愛についての話でしたからね。
あ、そうです ね。ちょっとあのドライブマイカーについてはいろいろなね形であの感想も含めてね皆さん聞きたいと思いますので、少し掘り下げて詳しく聞いていきたいと思います。引き続き津田直美さんにアカデミー賞を振り返ってお話を聞いていきたいと思います。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストラジオ、
今夜のシネマクエストラジオは番組後半も引き続きシネマパーソナリティの津田直美さんにアカデミー賞2022お話をお伺いしていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。さあ、まあ日本で言うとですね、やっぱりもうアカデミー賞が始まる前からドライブマイカーがもう話題話題話題話題で来てまして、そしてもう大きな話題となってますよね。
はい、いやまさかね、あの映画見た時はね、
はい、
こうなると思わなかったです。監督ごめんなさい本当に
あの、まあ、長編であるということと、うん、あのなんて言うんですかね、起承転結がものすごく激しい振れ幅ではないというところで言うと、はい、こう万人受けするかどうかっていうのが未確定というような感じはしましたか ね、うん
ね、
うん、
まあ、でもこれ世界に認められたのはまず村上春樹の小説っていうのめっちゃ大きいと思うんですよね。
大きいと思います
ね。
はい、
でもう一つはやっぱりそのこのコロナの時代にその起承転結じゃなくて、うんうん、どんどんどんどん内側へ内側へ自分の内側へとやっていくその映画の作り方、
うんうんうんうん、
そこにみんな見た人はまあハマっていく。でなんかねこの映画を見ると、まあ、いわゆるアカデミー賞って、いつもスーパーヒーローはノミネートされないじゃないですか、
はい、
例えばトム・クルーズとか007のダニエル・クレイグとか大好きだけどノミネートされない、う
んはい、
でそういうのじゃなくて僕たちってもっとほらなんか知的なんだよみたいなところも表したいのがあって、この映画を見ると、
はい、
なんとなく知的な感じにこの映画いいっていうと、あ、ドライブマイカーいいよね、なんか俺わかるんだよみたいな、なんかそういうのがアカデミーの会員の人たちのハートをくすぐったんじゃないかなって。だって後半とかサーブに乗ってずっと喋ってたりとか、そんなシーンとかね。
そうですよ ね、
ね。で昔のハリウッドだったら多分ね、
はい、
奥さんがもしかして不倫してたかもしれないっていうようなテーマがこの映画あるでしょ、
うんうんうん、
昔だったらいやそんなん奥さん生きてるうちに聞いとったらよかったんちゃうのっていう話になりがちだと思うんですけど。
なるほど、白黒はっきりつけたらよろしいかな。
そうそう、よろしいかな、うんうん、でもなんかやっぱり時代の反映か、もっとそのなんていうかな、不倫は絶対悪って言われますけど、でも人の人間の心の中にはいろんな自分がいて、自分が信じてたものが本当だったかどうかとか、うんうん、そんなことはもう実際誰にもわからないみたいな、
はい、
なんかそんな落としどころになっていて、なんかその辺がみんなのこうね、
うーん、
ものに刺さったんじゃないかなと。
すごくそのお国柄というか文化の違いの、日本とは違う国の方々にどのように届いて、
うん、
どのような感動を覚えたのかという感想をねすごく聞きたいなと。
聞きたいですよね。でもロッテントマトって言って批評家がねサイトであの評価するやつなんか 98% 良いって言ってるんですよ。
うん、
すごいですよね。ほとんどの人たちがいいって言ってて
なるほど。
そうなんですよ。だから今見たらまたちょっと違うして、私もちょっと1回しか見て、
うんうんうん、
見れてなくて、
はい、
今見たらちょっと違うかなと思ったり。
あ、私実はそのドライブマイカーが、まあ、アカデミー賞で話題になって、うん、父親にですね、
はい、
あなたは映画の番組をしているんだろうと、こんな喋り方するんですようちの父って
すごいね俳優さんみたいな
しているんだろうと、話題になってるドライブマイカーはどうなんだで聞かれたんですよ。で好き嫌い、映画の好みで言うといろいろあるかもしれないけれども、活字その小説とか、文章を読むのが好きな人はものすごく深く読めて 素晴らしい作品だと思うと、
はいはい、
でもどんどん場面展開がして、うん、パラパラ漫画みたいにこうドンパチしたりチューしたりとかっていうジェットコースター的な乗り物が好きな人はいつ何が起こるのかなって待ちすぎてしまうので、うん、何もつかみきれなかった何だったっけみたいになってしまうかもしれないけれども、なのでまあこのコロナ禍で時間があるときにどうやってその時間を過ごそうって見つめた人とかにはすごく届くんじゃないかなと思うと言った、分かりましたって言ってました
まあこれあの多言語出てきますしね、演劇のね劇中劇でね、
そうですね、
あのだから多様性っていう意味でもアカデミーにはぴったりだったのかもしれないですよね。
そうですね、うん、あのまあローアンの話もねこう大の歌で出ましたけど、うんうん、もう女優さんも出てきますし、その本来壁がある隔たりがあるであろう方たちがこう交流をするというところが静かにこう奏でられていく様っていうのは非常に美しい交響曲だなと思いました、
ね、でも長編映画賞を取りましたので、
はい、
浜口監督の英語のスピーチもなかなかね、
めっちゃ練習してたらしいですね。
本当に通訳さん横にいらっしゃったけどね、通訳さん全然必要なかったっていう
前日にその通訳さんに、うん、あのもしも撮った時にこういうことを喋りたいんだって言って英文を作ってもらって、うん、それを前の日にずっと練習していたって、はい、言ってはりましたね。
なるほど、
いやすごいなと思ったけど、だからそれたら喋れないみたいな
ね、
でもそれぐらい自分の中で力が入っていたっていうのが、うん、なんか伝わってきて、
いや私はねあの時ね西島さんファンとしては、
はいはい、
西島さんも舞台に上げたってってめっちゃ思った作品賞取ってから全員で上がろうよみたいな、
確かにそうです ね
上げたってみたいな、
いるんだから会場にっていう、
ね、そう思ったりもしましたけど、ね、本当良かったです。でもね私ねあのいっぱいいろいろねなんかあーって思うことがこのアカデミー賞ではあって、
はい、
例えば毎年追悼亡くなった人ね、この1年間で亡くなった人たちを、うん、あの写真で写すっていうのがあるんですけど、その中に千葉真一さんがいらっしゃったんですよね。サニチバっていう驚きだったりとか、
確かにアカデミー賞では千葉真一さんじゃなくてサニチバっていうの
が正
しいですね、
うん、あとなんかねパルプフィクションのね、
うん、
あのキャストの人たちが出てきたシーンがあったんですけど、ジョン・トラボルタとユマ・サーマンと、はい、それからサミュエル・L・ジャクソンと、
うん、
これねパルプフィクション公開から28年なんですって。28おかしいでしょ、
うん、
ね、引っかかります、はい、普通30年とかちゃうのみたいな、
うんうん、アニバーサリーみたいな ね
でも28年だから出てきたって言うんですよ、
はい、
なんかでジョン・トラボルト、これ8年ぶりにアカデミー賞出てるんですよ。
は
前にね女優さんの名前間違ってね、プレゼンターで全然違うなんか何っていうような名前の、
うん、
全然違う人の名前言っちゃって、それで出られなくなったかどうか分かんないですけど、
はい、
8年ぐらいちょっとずっと出られなかったんですね。で私これパルプフィクションにねすっごい思い出があってね、
はい、
あの当時94年公開の作品ですけど、東京国際映画祭でこれね招待作品でね、
うん、
あのタランティーノ監督が東京に来られたんですよ、
はい、
でなんか映画番組をやっていて、あの豆からって言って知ってます？カラオケを
手持ちでカセットテープとか入れれてマイクがついている
そうです、
ハンディカラオケですね。
そうです、
はいはい、
でそれを持って監督はマッハ555が大好きで、
うん、
曲が歌える
お
でそれを突撃でやってしまおう
お
で東京行って、
うんうん、
舞台袖で待ってて、あれよう入れてもうたなと思いますけど、
はい、
で下がってきた舞台挨拶して下がってきた監督捕まえて、
うん、
マッハ55のカラオケ流して、
はい、
歌ってくれたんです。タッタッタンタンタタンタヘアピンカーブーってやつなんですけど、
はいはい、
マッハ555って歌ってくれたんです。今ならもう絶対無理。
そうですね、
今は絶対無理です。
28年で禁になります。
要はあの時だから映画宣伝の会社の方がなんか黙ってくださってたなっていう、
まあ、ものすごくね日本好きでいらっしゃいますし、ノリも良いですし。
そうなんです。
でも万が一のことがあったら彼女が勝手にやったことです
って。そうですでそれオンエアしたんですよね。
すごい。
そのなんか VTR があって、
はいはい、
でも VHS だから見れなくて
渋い思い出
渋い思い出です。
渋い思い出ですね。
そういうのとか、あとケビン・コスナーがプレゼンターで今回出てきたんですけど、
はい、
その時にバックで流れてた曲がボディーガードの曲だったんですよ。でもうわボディーガードみたいな、もうなんか私の青春時代が数々蘇る、個人的にはアカデミー賞で。
もうなんかあの津田さんと一緒にアカデミー賞を私見てたらものすごくお酒飲むと思います。5つぐらい恋を思い出すんじゃないかなと思いますね。過去のね。
あともう一個ね、あのオンライン投票っていうのが今回からあったのご存知ですか？
オンライン投票、
見ている方が投票して、
はい、うん、
見ている人たちのアカデミー賞を決めるっていう、
その、アカデミー賞のタイミングで。
そうです、
オンタイムでっていう、
ツイッターで、
あ
ー、オンライン投票で映画ファンがね、
はい、
アカデミー賞を決めるっていうのやってたんですよ、うんうんうん、同時に。何が1位になったと思います？絶対これ当たらないと思うわ。
なんだろう。でも映画ファンなんです
よ、ね、映画ファンです。あ、でもシネマクエストのスタッフやったら当たりそうな、そういう感じの映画です。
あ、ちょっとハスに構えた感じってことですか？
ハスに構えたっていうか。
それはでも実際その場で分かるんですか？
ツイッターでね、ずっとやってるんでね。
へー、日本からとかでも参加でき
る、日本からでも参加できたちゃいますか？そこまでちょっと調べきれてないですけど。
はあ、何が選ばれたんでしょう。
真田広之さん出てるんですよ。
真田広之さんが出てる、
はい、海外の映画ですよ。
ものすごい古いのしか出てこない。
どれどれどれやろ。
え、ラストサムライですか？
違いますね。
何が選ばれたんですか？
ゾンビ映画なんですよ。
え
ー、アーミー・オブ・ザ・デッドっていう、
はい、
ザック・スナイダーっていう300とかドーン・オブ・ザ・デッドとかを作った監督で、
うん、
その監督のあのゾンビ映画が選ばれてるんですけど、
はい、
あのゾンビがラスベガスにあの隔離されていて、
うんうんうん、
ラスベガスは大金がそのまま埋まっている、
はい、
で、まあ、あの世界中がもう壊滅してるわけですね、
うん、
でそこに傭兵集団がやってきて、
うん、
ラスベガスのその隔離されてる門を開けて、
はい、
ゾンビと対峙して大金を持って帰るって、
手に入れると。
でも私たちが思ってるゾンビじゃないんですよ。
え、
ゾンビが集団化してチームになっていて、
うん、
ボスがいて、
ほう、
向こうは向こうでそういうと戦う準備ができているゾンビっていう。
へえ、軍隊化してるわけ
ですね。軍隊化してるゾンビと戦うっていう、なんでこれ1位みたいな。
あ、でも誰かが票を入れていたら、うん、なんかさっきの話じゃないですけど、それ知ってる面白いよねって言いたくなる気はしますね、
うん、で誰かが最初に入れたら、あ、これあったか、これでいけみたいな、うんうん、なんかそういう波がやってくるんじゃないですか。
俺たちのアカデミー賞みたいな、うん、なんかこう青春がこう燃えるんですよね。
そうなんですよ。
へー、面白いですね。
で真田広之さんはその傭兵たちにあそこに大金が眠ってるから取ってこいって命令する、そういう役で出てらっしゃるんですね。
もう私の頭の中にはあのゾンビチームでしたね。
なんでやねん、
目の下青くなってる。
そんな真田広之さん
思い浮かべながらどのポジションなんかなと思っていましたけども、違うんですね。
違いました。
へー、でもアカデミー賞をこうやって紐解くだけでも、まあ、自分がまだ見ていなかったあの指の間からこぼれ落ちてた映画とも出会えますし、
ね、
また時代背景や世界情勢、うん、心に今足りてないもののピースが見えてくるっていうのはやっぱり面白いですよね。
いや本当にあのいつも時代を、映画ってもともとねその時代を反映してるものだから、うん、それが並ぶことでその時代がどういう時代かって分かるんですけど、
はい、
特に今回はねやっぱりみんな世界中の人たちが何か同じ気持ちを持ってアカデミー賞に参加したり見ているっていうところから、
うん、
あ、こうなったなっていう、
はあ、思い出話と昭和史を少し挟みながら
昭和史言うな。
素晴らしく美しいまとめをしていただきました。マイシネマヒストリースペシャルということで、今夜はアカデミー賞2022を振り返りました。ゲストは江南女子大学の文学部講師、そしてシネマパーソナリティの津田直美さんでした。どうもありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。